At around 6:30 in the morning on October 7th of this year, Hamas, an Islamic terrorist organization that governs part of the Gaza Strip, made a devastating attack on the nation of Israel that resulted in the largest death toll of Jews since the Second World War.
今年の10月7日の朝6時半ごろ、ガザ地区の一部を実効支配するイスラムテロ組織のハマスがイスラエルに壊滅的な攻撃を仕掛け、第二次世界大戦後で最大のユダヤ人の犠牲者を出しました。
In a single day, 859 Israeli civilians and at least 345 Israeli soldiers and policemen were killed.
たった一日で859人のイスラエル市民と少なくとも345人のイスラエル軍兵士と警察官が殺されました。
Around 200 Israeli, civilians and soldiers were taken as hostages to the Gaza Strip, of which the number of kidnapped children, is about 30.
さらに子ども約30人を含む約200人のイスラエル市民と兵士が人質としてガザ地区に連れ去られました。そして一部の人たちは、解放されております。
イスラエルはもちろん retaliated against Hamas by invading Gaza, and it's possible that up to 10,000 deaths have happened since then in Gaza as Hamas embeds itself in the local population
イスラエルはもちろんガザ地区に侵攻してハマスに報復しました。さらにハマスが一般市民の中に身を隠しているため、ガザ地区ではこの報復により1万人以上の死者が出ていると言われております。
Of course, there's many different viewpoints on this war, and even in our church, and I am certain that we would not all be in agreement on all of these things.
もちろんこの戦争には様々な見解があり、私たちの教会でもいろんな見方があるでしょう。
Today's message is very timely to this situation in our world.
今日のメッセージはこの世界的情勢の中にタイムリーなものです。
Our subject and focus for this second week of Advent is peace, which is clearly not the situation that we see around this world.
このアドベントの第2週目のテーマは平和です。私たちの世界に見られない平和です。
And that lack of peace, it exists in far more places than just the Middle East.
そして私たちの住む世界の中には中東だけでなく多くの地域において平和の欠如が見られます。
Russia and Ukraine.Internal terrorism problems in places like Nigeria, violence and crime all over the world, ongoing tension in places like Taiwan and China, North Korea, South Korea, both of which affect us here in Japan.
ロシアとウクライナの戦争、ナイジェリアなどの国内テロ問題、世界中の暴力や犯罪、台湾と中国における緊張関係、北朝鮮や韓国などの緊張関係、私たちの日本にいる私たちにも影響が及ぶような緊張が続いております。
And so today, I want to take a look at a wonderful promise in the book of Isaiah that gives us reason to believe and to trust that peace will come in the future.
今日は将来平和が訪れることを信じるに足る理由となるイザヤ書に書かれた素晴らしい約束を見ていきたいと思っております。
And while at Advent we focus on our wait for the return of Jesus Christ, one aspect of the hope that we discussed last week is that there will be a day where the wars, where the violence that plague this world now because of sinWill end in a state of peace.
アドベントではキリストの再臨を待ち望むことに焦点を当てます。先週私がお話ししたい希望の一つは罪のために起きる戦争や暴力、そして病やがて平和のうちに終わる日が来るということです。
Our passage is Isaiah chapter 2 verses 1 through 5
今日の聖書箇所はイザヤ書2章1節から5節です。
And this passage starts off in a way that may be connected to what is happening in Israel today, perhaps.
そしてこの聖書箇所は今日イスラエルで起こっているようなことにつながるような形で解釈することも可能かと思います。
Several of you have asked me about this situation, and so I didn't mention it in the announcements, but I hope to lay out some biblical principles in this message, and for those who may want to spend some more time even talking about this, we'll spend some time during the Sunday school hour, talking about it more in depth down in Faith Hall for anybody who wants to come.
何人の方かからがこのイスラエルの状況について質問を受けましたので、今日のメッセージでは聖書の原則を説明していきたいと思っております。さらにこの点について詳しく知りたい方は日曜学校の時間を使ってこのことについて詳しく話す予定にしておりますので、フェイスホールの方にお集まりください。
So let's begin by reading here the first part of this passage, verses 1 through 3.
それではまずこの、箇所の最初の1節から3節を読んでいきましょう。
Isaiah 2, 1 through 3, the Bible says, The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem, It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and shall be lifted up above the hills, and all the nations shall flow to it.And many peoples shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem.
イザヤ書2章1節から3節。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に主の家か、家の山は山の頂に固く立ち、諸々の丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンからの見教えがエルサレムから主の言葉が出るからだ。
This path to peace that these verses tell us the prophet Isaiah is actually seeing is said to originate here from the city of Jerusalem, which was located in the southern kingdom of Judah.
預言者イザヤが見ており、この箇所で述べられているこの平和への道は、南のユダ王国にあるエルサレムの町からスタートしています。
Now, this term latter days, at least here in English, is used to describe the period of what we would call the end times.
この終わりの日にと書かれているこの言葉は、聖書では終末の時代を表すのに使われてきております。
Now, anytime you discuss the theology or the study of the end times, which is called eschatology, you end up with a lot of differing opinions, which are all really secondary issues or even third level issues in the Bible, and they're not core to the gospel in pretty much any way.
そしていつでもエスカトロジー、終末論と呼ばれる終末の時代の神学や学問について論じると、多くの異なる意見に行き着きますが、それらはすべて聖書における二次的あるいは三次的な問題であり、福音の中核をなすものではありません。
So, I'll tell you as someone who reads Revelation 20, literally,As a thousand-year period of peace on earth, where Jesus has a literal reign during what is called, we would traditionally call the millennium, I think this is the period that this prophecy is referring to.
黙示録20章をミレニアム千年王国と呼ばれるイエスが千年間の間平和に統治を行う期間として文字通りに私は読んでいるあるいは理解しておりますので私はこのイザヤ書で述べていることはこの期間であると考えております。
Revelation 20 verses 1 through 3 says this: Then I saw an angel coming down from heaven holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain.And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it, and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer, until the 1,000 years were ended. After that, he must be released for a little while.
黙示録20章1節から3節。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまで、これ以上諸国の民を惑わすことがないように、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後は竜はしばらくの間解き放たれることになる。
Now, well, I believe that this passage in Isaiah is referringto what we call the millennium there in Revelation 20. I do also believe it could just as easily refer to the eternal state in a new heaven and new earth that would be described in Revelation 21, verses 1 through 2.
このイザヤ書の今日お読みした箇所は千年王国を指していると思いますが、黙示録21節1節から2節に記述されている新しい天と新しい地における永遠の状態を指している可能性もあります。
Revelation 21 verses 1 through 2 says, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband.
黙示録21章1節から2節。また私は新しい天と地を見た。以前の地は去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花の嫁のように整えられ、神の身元から天に、下ってくるのを見た。
Even those who would be, amillennial in their views, or those who would be postmillennial,And if you want to know more about those, come to the class during Sunday school. We would all agree that the eternal state will be a time of absolute peace.
アーミレニアル派、無千年王国説に立つ人やポストミレニアル派の立場に立つ人でさえ、またこのアミレニアル派とかポストミレニアム派というのが何を指すのかについては、今日、日曜学校の時間でご説明しますので、興味のある方は来てください。このような様々な立場に立つ人でさえ、ここに書かれた永遠の時が絶対的な平和の時であることには同意するでしょう。
So,Whether this is a picture of a millennium or of the eternal state, it really isn't the issue here.
ここで描かれた場面が千年王国を指しているのか、あるいは永遠の国、永遠の時を指しているのかは重要な問題ではないのです。
What is the issue is that under the reign of Christ, from the city, this city of Jerusalem, peace will come to all the nations.
ここで重要なことは、このエルサレムの町からキリストが統治するとき、すべての国々に平和が訪れるということなのです。
And so let's go ahead and see that then as we read the next two verses and then come back to the first three.
それでは次の2節、4章から5、4節から5節を見て、最初の3節に戻っていきましょう。
The Bible says, He shall judge between the nations and shall decide disputes for many peoples, and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord.
聖書では次のように述べられております。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、そしてその槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちに歩もう。
There's coming a day whereJerusalem will not be the center of war and a focal point for hatred, but instead that city will become what it was always intended to be by God Himself.
ここで明らかなのは、エルサレムが戦争の中心地、あるいは憎しみの中心地となるのではなく、エルサレムが本来あるべき姿、神様が計画した姿となる日が来るという点です。
It was to be a place where the world comes and finds justice and peace from the Lord, who in the New Testament is identified for us as Jesus Christ himself.
それはすべての国の人々がやってきて、主の、すなわち新約聖書で書かれているようにイエス・キリストの正義と平和を見出す場所となることでした。
Ephesians 1 makes it clear that God the Father made God the Son the true and eternal King。
エペソ人への手紙1章では、父なる神が子なる神であるイエス・キリストを真の王とされたことを明らかにしております。
Ephesians 1:20-21 says that he, that's God the Father, worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the age to come。
エペソ人への手紙一章二十節では次のように書かれております。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれましたと書かれております。
Now, this idea of the nations coming to the temple in Jerusalem to worship God fulfills God's original purpose for the temple in the first place, and it fulfills His purpose for Jerusalem and for what in the Old Testament was the greater nation of Israel.
そしてここで述べられている神を礼拝するために諸国民がエルサレムの神殿にやってくるという目的が、エルサレムとそこにある神殿、ひいてはイスラエルという国に対する神の本来の目的であったのです。
The temple in Jesus' time on earth had what was calledThe court of the Gentiles, and that was a place where specifically non-Jews were allowed to come in and to worship God in the temple.
イエスが地上におられた時代の神殿には、異邦人の中庭と呼ばれるユダヤ人以外の人々が特別に礼拝することを許された場所がありました。
And when you go back to the original temple in Solomon's day, it was built differently. But scholars generally agree that anyone, you didn't have to be Jewish or anything, anyone could enter and could worship as long as you followed Jewish customs and kept the Sabbath. In other words, as long as you followed God's law, they didn't care what nationality you were, you could come worship God.
またソロモンの時代のオリジナルの元々の神殿はおそらくイエスの時代とはその構造が違ったのですが、その時代まで戻っていきますと、ユダヤ人の習慣に従い、 安息日を守る人であれば、すなわち神の法に従っている人であれば、国籍に関係なく誰でも神殿の中に入って礼拝することができたというのが学者の一般的な合意された見解です。
So God wanted people to come and to worship Him from all nations. And the nation of Israel provided simply the focal point or for the place where that worship was to happen. And in some sense of it will happen in the future.
神はあらゆる国から人々がやってきて、神を礼拝することを望まれ、イスラエルという国はその礼拝が行われる中心地となり、ある意味では将来においてもその中心地となることを神様は望まれていたのです。
Now, of course, in this discussion here in Isaiah, we have to keep in mind, this is prophetic language that is meant to paint a picture of the future.
もちろんこのイザヤ書を読むにあたって、これが未来を描くため、未来を描いている予言的な言葉であるということは覚えておかなければなりません。
And while the Temple Mount, or Mount Zion, as it's called in the Old Testament, it is the highest point in the city proper of Jerusalem to even today, it's not exactly the center of the world where nations are running to.
旧約聖書に登場する神殿や山やシオン山というのはエルサレムの市内で最も高いところにありますけれども、世界の人々が現在駆けつけるような世界の中心地というわけではありません。
And the current nation of Israel, while made up of many, if not mostly Jewish people, is not the same as the biblical people of God.
また現在のイスラエルの国というのは、その大多数がユダヤ人で構成されてはいますが、聖書のに書いてある神の民とは異なるものです。
Now I know that we may not all agree on that statement, but I would say based on Romans 9 through 11 that the people of God are not and actually never were based on ethnicityBut it's based on those who actually follow and actually worship the true God.
この点に関しては、すべての人が合意することはできませんけれども、しかし私はローマ人への手紙9章から11章に基づき、神の民というのは民族出自に基づくものではなく、実際に神に従い、神を礼拝するかどうかに基づいていると考えております。
Just to briefly hit some points, starting in Romans chapter 9, verses 6 through 7, it partially says, For not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they're his offspring.
ここで、原則的なことを見ていきますけれども、ローマ人への手紙9章6節から7節を抜粋して見てみると、次のように書かれております。イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。
Now, Paul points this out because he describes that the majority of the people of Israelare actually rejecting God because they had rejected Jesus Christ, the Son of God.
パウロがこのようなことを書いているのは、イスラエルの民の大多数がイスラエルを拒み、自分たちの神を拒んだからなのです。
So then, in Romans chapter 10, verse 9, he makes clear that salvation is not based on ethnicity,But instead, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, then you will be saved.
だからこそ、パウロはローマ人への手紙10章9節で、 救いが民族、出自に基づくのではなく、その代わりに信仰に基づくことを明らかにしています。この箇所では次のように書かれております。なぜなら、もしあなたが口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスの死者の中から、蘇らせたことを信じるなら、あなたは救われているからです。
And then, building on top of that,Paul says in chapter 11 of Romans that God has elected a remnant. In other words, a small but a definite number of Jews to salvation.
パウロはさらにローマ人への手紙11章で、神は残りのもの、言い換えれば少数ではあるが確実な数のユダヤ人が救いに選ばれたとも述べております。
And so Romans chapter 11 verses 5 through 7 says, So too at the present time there is a remnant chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise grace would no longer be grace. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened.
ローマ人への手紙11章5節から7節では次のように書かれております。ですから同じように今この時にも恵みによって選ばれた残された者たちがいます。同じように今この時にも恵みに選ばれて残された者たちがいます。恵みによるのでなけ、であれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ、恵みが恵みでなくなります。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。
Okay, so...That sets us up. But what we see in Romans 11 is that the elect people of God are not just those elect Israelites or Jews, but they are now also Gentiles.
さらにローマ人への手紙11章に書かれているのは、神の選びにはイスラエル人やあるいはユダヤ人だけでなく、異邦人も含まれているという点です。
Speaking about Israel, Paul says in verse 11 of Romans 11, So I ask, did they stumble in order that they might fall? By no means, rather through their trespass, salvation has come to the Gentiles so as to make Israel jealous.
イスラエルについて言えば、パウロはローマ人への手紙11章11節で次のように述べております。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか？決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。
He then describes the people of God, remember, Jews and Gentiles, people of God, as being branches attached to a vine,That I would interpret in Romans 11 to be Jesus Christ.
パウロは神の民をブドウの枝として表現しており、私はこのブドウの木の幹をイエス・キリストであると解釈しています。
Now, the believing Jewish remnant then is the natural branch on the vine, while the Gentiles are a grafted in branch.Which he goes on to say, then we have no room for boasting in our relationship with God.
神を信じているユダヤ人の一部の人々はブドウの木の自然な幹であり、異邦人は接ぎ木された枝なのです。
So, in Romans 11, verses 19 through 21, Paul says, Then you will say, branches were broken off so that I might be grafted in.That is true, they were broken off because of their unbelief. But you stand fast through faith. So do not become proud, but fear. For if God did not spare the natural branches, neither will he spare you.
ローマ人への手紙11章19節から21節では次のように書かれております。するとあなたは あなたは枝から折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がることなく、むしろ恐れなさい。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすれば、あなたも惜しまれないでしょう。
So, let me just summarize this all to say that based on how then I would say the people of God are defined in the New Testament as being not being ethnic Israel, but those who believe in Jesus, this picture of future peace is not necessarily tied to the land of Israel and a specific ethnic nation of Israel.
新約聖書の中で書かれている神の民がイスラエル民族ではなく、すなわち出自や民族に関係なく、イエスを信じる人々であると定義されているという事実に基づいて考えるのであれば、この未来の平和の絵は必ずしも現在のイスラエルの地やイスラエルの民族と結びついているわけではないと解釈することができます。
Now, of course, there are other theological views that would disagree strongly with what I just said.And they would say that this shows a restoration of the ethnic people of Israel. And, yeah.
もちろん私の考えに強く反対し、イスラエルの民族を回復を示しているという見解もあります。
And let me just say, while I'm comfortable disagreeing with that view, I do not think that we should ever be looking to separate.From brothers and sisters in Christ over our views on Israel or on eschatology in the end times.
私はそのようなイスラエルの民族の回復を示すという見解には賛成はしませんが、キリストにある兄弟姉妹としてこの点で、この終末論に関して争うべきではないと考えております。
It is clear though from this passage in Isaiah that Christ's reign of peace.Will affect every nation, and it will affect every ethnic group here on this earth.
このイザヤ書のこの箇所から明らかなことは、キリストの平和の支配が地上のあらゆる国々、あらゆる民族に影響を及ぼすという点なのです。
As verses 2 through 3 say, all nations shall flow to it, and many peoples shall come.
2節から3節にはそこにすべての国々が流れてくる多くの民族が来て言うと書かれているのです。
What a wonderful picture of that coming peace.
そしてこの、将来に来る平和というのはなんと素晴らしいことでしょうか。
There is every nation coming to worship and to learn from JesusAnd what happens in those nations because of that is described then in verse 4.
あらゆる国々の人々がイエスを礼拝し、イエスから学ぶために来ており、その結果がどうなるのかというのが4節に述べられていることです。
It says they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.
ここには次のように書かれております。彼らはその剣を好きに、そして、槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。
Now, folks, we know.There aren't any nations taking up spears against each other or swords.
現在の戦争において槍や剣で戦う国はありません。
Instead, we take up much more destructive weapons like rifles and tanks and missiles and bombs and chemical weapons and even nuclear weapons.
その代わりにより破壊的な兵器ライフルや戦車、ミサイル、爆弾、時には化学兵器、さらには核兵器などを使って戦争をしているのです。
But at some point, we have a promise that those weapons will be no more.
ここで約束されているのは、 いずれかの日にその、兵器は使われなくなるということです。
Under the rule of Jesus Christ, the metal that may have been used to build a tank or a missile will be used to cultivate food for the people of the earth to enjoy.
イエス・キリストの支配の下では、戦車やミサイルの製造に使われていた金属が地上の人々が楽しむための食料の栽培に使われることになるとここでは書かれております。
Schools that train our militaries in the way of war and books like Clausewitz on war and Sun Tzu, the art of war will be unnecessary because Jesus Christ makes war non-existent upon his return.
また軍人を訓練するための士官学校やクラウセビッツの戦争論、孫子の兵法などの本も必要なくなるでしょう。なぜならばイエス・キリストが再臨されれば戦争はなくなるからです。
The most obvious reason that this peace is possible in the future is one thing: Jesus is reigning over the earth.
この平和が未来に可能である最も明白な理由は、イエスが地上に君臨しているからなのです。
But it's very interesting that this passage tells us one very specific thing that happens as a result of that reign that leads to this peace.
しかし、この聖書箇所は、その再臨の結果として起こる平和につながる非常に具体的なことを教えてくれます。
Look at one part of verse
3. 3節の一部を見ていきましょう。
The verse says that he may teach us his ways and that we may walk in his paths, for out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord.
主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。
Do you see what's happening here in this verse?
これ何が起こっているか分かっていらっしゃるでしょうか？分かっていらっしゃいますか？
The nations are coming so they can learn from and they can be taught by Jesus and then they can walk in or obey what Jesus says.
人々はイエスに学び、イエスの道筋に進む、つまりイエス様に従うためにやってくるのです。
The nations will experience peace. The world will experience peace. When all are brought into submission to Jesus Christ and are obeying their God.
人々がイエス・キリストに服従し、自分たちの神に従うようになれば、国々は平和を経験し、世界は平和を経験することができるのです。
The problems in this world started with one act of sin by the very first human being, Adam.
この世の問題は、いろいろな問題は、最初の人間であるアダムによるたった一つの罪から始まりました。
And the problems in this world caused by sin were paid for, and a path to redemption was created by one man's obedience leading to death, Jesus Christ.
そしてこの罪によって引き起こされた様々な問題、この世の問題は、イエスというたった一人の人の死、たった一人の人の従順によってあがなわれ、あがないへの道が作られることで解決が示されました。
And the problems in this world caused by sin will ultimately come to an end by the obedience of every single human being.Being to their God.
そして罪によって引き起こされたこの世の問題は最終的に全ての人間の従順によって終わりが告げられるのです。
How does this happen?
これはどのようにして起こるのでしょうか。
It says that God will speak the law and he'll speak the word of the Lord. In other words, it says they will go forth as it says here.
立法と主の言葉が語られること、 あるいはこの聖書に箇所に書かれているように、主の言葉が出ることによってそれは起こるのです。
So, obedience to the word of God, as it is spoken by God, brings and maintains this peace in the future existence.
つまり、この箇所で神によって語られているように、神の言葉への従順がこの未来に平和をもたらし、維持していくのです。
And folks, this is where I want to make this idea of future peace applicable to our lives today.
ここでこの未来に起こる平和という考え方が私たちの生活に、考え方を私たち、今日私たちの生活に適用できるようにしていきたいと思います。
On the one hand, we should read this passage and we should take courage and we should take comfort from the thought that one day there is coming a day where the peace that existed in the Garden of Eden will be fully restored to this earth when Jesus returns.
この聖書箇所はいずれイエスが再臨されればエデンの園に存在した平和がこの地上に回復される日が来るという事実を語っており、この真実、事実から私たちはたくさんの勇気と慰めを得ることができます。
But on the other hand, there is always going to exist a tension that we experience during our life on earth because we live in an age and we live in a time where, folks, that peace is non-existent and we know it.
しかし、その一方で、私たちはその平和が存在しない時代に生きているのだから、地上の生活の中では様々な緊張が存在する。そういう事実もこの箇所は語っています。
Jesus even addresses this, and he tells us that it is normal, and while it's not desirable, it really shouldn't even worry us as Christians to see this lack of peace.
イエスはこの緊張状態について触れ、これは普通のことであり、望ましいことではないが、私たちがこの平和のない状態について心配するべきではないと言っておられます。
Matthew chapter 24 verse 6 says, And you will hear of wars and rumors of wars. See that you're not alarmed, for this must take place. But the end is not yet.
マタイへの福音書、マタイの福音書、24章6節では、また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありませんと述べられています。
But folks, here's the truth I want us to take away from this passage, that this peace that comes on a global scale, it can come to our lives individually in the same way that we see this peace extend to the whole earth in Isaiah.
しかし、今日の聖書箇所で述べられている地球規模でもたらされるこの平和は、いずれ地上に広がるのと同じように、今日の私たちの個人の生活にも広がっているのです。
It is this truth that really becomes clear in this passage, that peace comes through obedience.
平和は従順によってのみもたらされるのです。
That's it!That's the whole way to peace.
そしてただそれだけなのです。
We find peace and we maintain peace in our lives through obedience to Jesus Christ.
私たちはキリストへの従順によって、従順に従うことによって平和を見出し、自分たちの生活の中にで平和を維持することが従順によって可能となるのです。
Jesus tells us in John chapter 14 verse 27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
イエスはヨハネの福音書14章27節で、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じように与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。と言っています。
So Jesus stands ready He stands willing to give us His peace.
ですからイエス様は今日私たちに平安を与える用意があり、常に与えてくださっているのです。
So why then do we miss it so much in our lives?
ではなぜ私たちは自分たちの人生の中でこれほどまでにイエス様が与えてくださる平和を見逃してしまうのでしょうか。
I want to give you three quick reasons why.
ここでは簡単に、さっと3つの理由を挙げたいと思います。
One, we look at the problems and not at the Savior.
一つ目の理由は私たち自身が救い主ではなく自分たちが直面する問題に目を向けてしまうからです。
This is what theDisciples did in the story that we looked at for VBS back in July.
これは7月に行った VBS で見た物語の中で弟子たちがイエスの弟子たちがしてしまったことです。
They were in a boat when the waves and the wind started crashing around them, and they started to fear and completely forgot that the maker of those waves was with them. And in just three small words, peace be still.Could make all those waves calm down.
弟子たちはボートに乗っていましたが、風と波がボートに打ち付け始めると怖くなってしまいました。その時、波や風の創造主が自分と共におり、黙れ、静まれ、というたった二つの言葉で波や風を沈めることができるということを全く忘れてしまっていたのです。
Jesus Christ is there for you in the deepest pain, the deepest suffering, and He's saying to you, I will never leave you or forsake you.
イエスは私たちが最も深い痛み、最も深い苦しみの中にあるとき、私たちと共にそばにいてくださるのです。
Two, rather than obedience to Jesus,And serving Him with our lives, we begin to live for ourselves and our own desires rather than for God's.
そして二つ目の理由は、イエスに従順になり、人生をかけてイエスに仕えるのではなく、神のためではなく、自分自身と自分の欲望のためだけに生き続けようとしているからです。
The truth is that even as Christians,We continue to indulge in sin many times because the fact is we like it.
私たちはクリスチャンであってもただそれが好きだからという理由で罪に溺れ続けている時があります。
We live for the pursuit of money or power or possessions rather than seeking God's glory and God's priorities in our lives.Which actually means then that we are living for sin.
神の栄光や神が用意してくださった計画に生きるのではなく、お金や権力や財産を求めるために生きている場合があります。時があります。つまりこれは罪の中に生きているということです。
Galatians chapter 6 verses 7 through 8 says, Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows,That will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
ガラテヤ人への手紙6章7節から8節では次のように書かれております。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
And this brings us to the third possibility that you may not actually be saved.
そしてこれが三つ目の理由につながっていきますが、それはもしかしたらあなたはキリストの信者ではないからという理由です。クリスチャンではないかもしれないという理由です。
If there's no peace in your life, you may not actually be a follower of Jesus Christ.
キリストがいなければあなたの人生に平安、あなたの人生にある平安はせいぜい一時的なもので状況によって左右されてしまうでしょう。
Without Christ, any peace you have in your life is at best temporary and it can change with your circumstances.
キリストがいなければあなたの人生にある平安は一時的なものであり状況によってその平安は左右されていくでしょう。
Because a life without Christ is defined, it is actually defined by disobedience to God because you're rejecting His primary command to repent of your sins and to believe in Jesus Christ. You, because of that, you can never experience any of the peace that He offers to you.
なぜなら、キリストのいない人生は神への不従順によって定義されているからです。罪を悔い改め、イエス・キリストを信じなさいという神の第一の命令を拒否しているのですから、キリストが提供する平安は経験することはできないのです。
Even if you're here today, and you claim you're a Christian, but your life is characterized by disobedience. It's characterized by self-centered living rather than Jesus-centered living. Then the lack of peace you experience, it may be God's way of helping you see that you're not really a follower of Jesus Christ.
たとえあなたが今日ここにいらっしゃっても、自分はまた自分はクリスチャンだと言いながらイエス中心の生き方でなく不従順な自分中心の生き方をしているなら、あなたが経験する平安の欠如という状態はあなたが本当はキリストの弟子ではないクリスチャンではないということを神様があなたに伝えようとしているかもしれないのです。
The solutionTo finding that peace, no matter what your circumstances are today, is really wrapped up in that final phrase of Isaiah chapter 2, verse 5.
今日、あなたがどのような状況にあろうとも、平安を見出すための解決策は、イザヤ書2章5節の最後の言葉に表されています。
It says, O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord.
この最後の言葉、ヨコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちに歩もうに集約されております。
To walk in the light of the Lord is to follow Jesus by obeying him.
主の光の中に歩むとはイエスに従うことなのです。
Do you want perfect peace in your life now? Do you want peace in your life?
皆さんは人生の中に平安が欲しいと思われますか？
Obey Jesus.
でしたらイエスに従ってください。
Do you want to experience the world in absolute perfect peace?
完全な平和の中で世界を経験したい方がいらっしゃるでしょうか？
Then obey Jesus by repenting of your sins and trusting in Jesus Christ as your Lord and Savior.
もしそれを望むのであれば、罪を悔い改め、イエスに信頼することによって、イエスに従って生きてください。
There is peace, both now and in the future, and it comes through Jesus.
平和は現在においても未来においてもあります。それはイエスによってもたらされるのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father,I pray right now, especially for those who need peace in this room. Father, in so many ways, we experience a lack of peace in our lives from the sin that affects this world, whether it's sin on our part or sin on the part of others that affects us, or just general state of sin through disease and weather and other events. But Lord, we know that you are the Prince of Peace. And Lord, I pray that we would experience your peace. That Father, if there's someone in here who doesn't know Jesus Christ as their Lord and Savior, that you would convict them of their sin, that you would bring them to a place of repentance and faith in Jesus Christ. May they truly know a peace that passes all understanding. And Father, for Christians in here who need to hear that still small voice that speaks peace to them and tells them that they are loved and cared for, no matter what they're facing, Father, I pray that today that they would run back to you and that they would find a forgiving and loving Savior who will remind them that He is the Prince of Peace, that you are the one who can bring peace into every situation in their lives. Lord, help us to come to you and obey you and to love you. We pray this in your holy name. Amen.
Amen.